人生が長い30のことだ。その1、死を受け入れると人生が長い。素晴らしい人生を送るために実際に自宅してほしいことがあります。どんな人も遅かれたりで最後は死ぬということです。これには例外がありません。どれだけお金があっても最後は死にます。どれだけ健康であっても最後は死にます。どれだけ楽な人生であっても最後は死にます。どれだけ好きなことをしていても最後は死にます。どれだけ楽しくてもどれだけ笑ってもどれだけ幸せであっても最後は死ぬのです。そういう現実からは逃げようがありません。何をやってもどうなりでも最後は死ぬことになります。死は人生の終着であり 100% の流れの宿命です。私は死を死しない限り人生が永遠に思いますが、それは錯覚です。終わりのないように思える人生ですが、必ず終わりがあります。一切の死のことを思いつく時がやってきます。死は私たち人類にとって永遠の夢ですが、残念ながら現在実現することはできません。死は何もなくさ、必ずやってくるのですが、きちんと直視して受け入れることが大切です。素晴らしい人生を自分にプレゼントする。どんな人も遅かれたりで最後は死ぬということを前提に人生を生きてください。死を受け入れると人生が変わります。遅かれたりで最後は死ぬことを自覚して完全に受け入れれば必ず生き方が変わります。最後は死ぬなら自分の好きなように生きようという考え方になるでしょう。それでいいのです。それが正しい生き方なのです。何をしようとどれだけ物事を最後は死ぬのですから好きなことをしていくのがいいそうです。自分の人生は自分だけのものですから決定権は自分にあります。家族がいたとしても自分の人生は自分のものというつもりは変わりません。自分の縛っている思いを覚えてください。今まで我慢していたことがあれば今すぐにでも取り掛かるべきです。最後は死ぬことが決まっているし、いつ死ぬかもわからないのですから取り掛かるのは早い方がいい。泣いても笑っても一度しかない人生なのですから、もっとわがままに生きましょう。素晴らしい人生を自分にプレゼントしてください。死を受け入れわがままに生きる。人生が長い30のことだ。その2、憧れの人になるのはやめる。誰かになろうとしないで自分を生きる。憧れの人を相手もいいのです。憧れの人がいてその人に近づくことができます。顔や容姿が良かったり、特別な能力や才能があったりなど、キラキラ輝く魅力的な人がいれば思わず見とれてしまうでしょう。メディアでは素晴らしいルックスの人や特殊な才能のある人がいて活躍している姿を見ていると憧れを抱いてしまいます。いや、私もああなりたい。そう思って、おしゃれや歌手の学びに能力や才能を磨いたりして、できるだけ憧れの人に近づこうとする。努力をした分だけ憧れの人に近づけるのは間違いありません。しかし、この先には厳しい現実が待ちています。どれだけ憧れの人に近づいたことで完全になることは可能です。そもそもスタート地点から違います。生まれも育ちも違い、個性も性格も違い、顔や容姿も違います。その人になろうとするのは全てを完全に近づくことであり、それは可能です。近づいたけどまだ違う。近づいたけどまだ違うの繰り返しになります。どれだけ努力しても、どれだけ時間をかけても憧れの人に 100% になることはできません。どれだけ憧れの人を真似しても完全になることはできず、いつまでたっても違和感が残ります。今は永遠のそっくりさん。憧れの人を参考にするくらいないのですが、全く同じになろうとするのは無の特徴です。どれだけ努力しても、なりきれない、悩まされることなり、終わりの毎日を突き進むことになるのです。すでに今この自分という完璧な存在がある。憧れの人になろうとするのはやめましょう。実は誰かになろうとしなくても、すでに完璧になっている人がいます。自分なのです。わざわざ誰かになろうとしても、すでに自分という存在が 100% に入れています。何の努力もなく、自分という誰にも招きない友人が仲間を手にしています。これほど素晴らしいことはありません。すでに今ここに自分という完璧な存在がいるのですから、正直に気づき、立っていることが大切です。誰かになろうとしないで自分を生きる。誰もあなたにはなりません。あなたが憧れの人になるように、憧れの人もあなたになりません。完璧なあなたがすでに今ここに存在しています。誰かになろうとするのはやめ、すでに手に入れている自分という存在が 100% を生かしてください。あなたは世界で唯一無二の存在ですから、それを生かせばいいのです。自分の長所をもっと伸ばしましょう。自分の個性をもっと生かしましょう。ひたすら自分でやることを貫いてください。そして自分という存在が 100% を生かしていってください。あなたの前の人たちも個性も性格も顔や才能も完全に良いです。誰もあなたに最高の存在を常に持っているのですから、それを生かしていくのが正解です。憧れの人になる努力から自分の生きる努力に方向転換です。そうすればあなたはもっと輝きをし、素晴らしい自分になっていきます。憧れ側から憧れ側へと入るのです。誰かになろうとするのはやめて自分の生きる。人生が長い30のことだ。その3、嫌いなことはできるだけ早く終わらせようとする。好きなことはできるだけ長く続けようとする。これは私にとって好きなことなのだろうか、嫌いなことなのだろうか、好きなことなのだろうか、好きなことなのだろうか、好きなことは自分のことなので迷わずすぐ分かりそうですが、実際は分かりにくいことも多い。されていたり、心が持っていたりするときになかなかスムーズに判断できないときがあるの。もやもやした感情があって、なかなか好きなのに分かりにくいときがあるでしょう。自分のことなのわからないという現象は特にあることです。しかし、ちょっと背の入りを好きなのに別に分かりやすくなります。それに取り組むときに早く終わらせようとするが、長く続けようとするのもしないです。嫌いなことは早く終わらせようとするのが特徴です。嫌いな仕事、嫌いな勉強、嫌いな勉強など、嫌いなことは1分1秒でも早く終わらせようとするでしょう。嫌いなことはストレスや抵抗感があるため、自然と早く終わらせようとする姿勢になるのです。一方、好きなことの場合はこのようです。できるだけ長く続けようとします。1分1秒でも長く続けようとします。好きなゲームであればできるだけ長くプレイしたいと思うでしょう。好きな仕事であればできるだけ長く働きたいと思うでしょう。好きな勉強であればできるだけ長く学び続けたいと思うでしょう。好きなことには楽しみや喜び、家や幸せ、快感があるからです。最後はあっても気持ちのいい評価であり、一番ではすぐ回復します。自分の好きな迷うことがあれば、この気持ちも安に判断してください。自分の本音が見えているのです。好きな判断は早く終わらせようとするか、長く続けようとするかで考える。人生が長い30のことだ。その4、簡単にリセット感の嘘はやめる。ゲームをプレイしているとき、単にリセット感の嘘をやめます。ちょっとでも気に入らないゲーム展開になったら、すぐリセット感みたいになります。あら、もう嫌だ。最初からやり直し。プレイを始めたと思えば、すぐまたリセット感の嘘をします。反射的にリセット感の嘘も少なからずいるようです。確かにリセット感の嘘は最初からやり直しができるので便利でしょう。ボタン一つでごちゃごちゃしていたことが気にします。0からやり直せるので、これほど楽なことはありません。しかし、単にリセット感の嘘をしていると、思わぬ落ちながら間違えています。諦め癖がついてしまうのです。広がったゲームでリセットを繰り返していると、そういうパターンが身についてしまい、癖になります。メンタルの低下を招き、弱いことになっていく。少しでも気に入らないことがあれば、もうどんでもない。と、自暴自棄になってしまう。知らず知らずのうちに諦め癖がついてしまうのです。リセット感の嘘前にもう一度よく考える。リセット感の嘘は簡単です。簡単ですが、単に嘘は要注意です。狙い強くやる力などで、個々人の負担が少なくなり、人生の悪影響を及ぼしてしまいます。リセット感は、癖がなくなったことの選択肢です。やることを全てやり尽くし、これ以上は無理な、完全に行き詰まったという状況になって初めて押します。リセット感の癖がついているなら、今日から改めるのが天命です。リセット感の嘘前にもう一度よく考えてみてください。まだ何かできることはないかと、自分してあらゆる可能性を探ってみましょう。大変なことであっても、それを乗り越えることになります。面倒なことや難しいことは、見方を変えれば、自分を成長させるチャンスです。簡単にリセット感の嘘はやる。リセット感の嘘前に何かできることはないか、もう一度よく考える。人生が長い30のことだ。その後、あなたがやりたいのは、身を張ることか、好きなことをすることか、身を張るために突き落ちにしていないか。身を張るために頑張っている人がいます。何か立派に見えるよう、高級なものを持ったり、彼らが話をしていたんです。時には自慢話に話をさせることもあるかもしれません。周りから見られるのは気持ちないもの。承認欲求が満たされ、自分の評価が上がったように感じる人もいるでしょう。しかし、どんなに身を張ったことで、それが好きなことになれば意味がありません。偽りの自分を見せているに過ぎない。本当の自分を改札していては幸せとは呼べないのです。身を張るのを頑張るために好きなことができない人がいます。身を張ることには、ただいまリソースが必要です。お金も時間も労力もかかり、しかも再現がありません。以上、身を張り始めると、イメージ以上のアプローチが壊れて、余計な出費がかかります。身を張ればあることをどんどん貴重なリソースが失われていきます。身を張るために頑張っていると、そこに多くのリソースが費やされるため、好きなことができなくなるのです。身を張ることに頑張る自分がいれば、今一度立ち止まって考えることです。今一度自分に問いかけてください。自分がやりたいのは、身を張ることか、好きなことをすることかと。好きなことができないのは、余計な身を張っているからです。貴重なリソースを身を張るために消費することはありません。好きなことができれば、周りから取られなくてもいいはずです。両方で見たい人もいるかもしれませんが、それは良くないというもの。身を張るために頑張っていることがあれば、それは本当に必要なことなのか、以上考え直してみてください。身を張ることが、そういうことまで優先する必要があるのか。自分の他の行動に気づいたら、今すぐ身を張るのをやめましょう。身を張るのをやめ、今からやった生活を行いましょう。身を張るのをやめば、時間とお金、労力などのリソースに余裕がないで好きなことができるようになります。急に変化があって、周りから驚かれるかもしれませんが、今まで身を張っていましたと、一言言えば済むことです。周りからのイメージがなかったとしても、自分の好きなことができれば幸せです。身を張るのをやめると、本当の自分のことになります。神やリソースは好きなことに集中させましょう。これが一番幸せなのです。身を張るのをやめて、リソースを好きなことに集中させる。人生が長い30のことだ。その6、あらゆる仕事は社会につながっている。世の中には様々な仕事があります。技術職、営業職、事務職、管理職、設計職など、仕事のやり方を変えたときは、自分の仕事が社会につながっていることを思い出してください。大きな仕事は社会につながっていて、雑用や小さな仕事は社会につながっていないということはありません。あらゆる仕事は社会につながっています。重要な仕事でも、重要な仕事でもないかもしれません。お客様と直接接する機会が少ない仕事かもしれません。お客様の反応が見えると、なかなか社会に上がっていることや社会とつながっている実感が乏しくなるでしょう。しかし、目の前にある仕事の先には必ず、将来で社会とつながります。 これは雑用についても同じことです。オフィスの掃除も、在宅用の仕事も、処理のことや整理整頓も社会につながっています。自宅で育児をしている仕事でしょう。賃金が発生しない仕事は社会とつながらないように思いますが、誤解です。将来社会で活躍する子供を育てるという意味で社会とつながっています。社会に対する大きな貢献をしていることになります。この時間があるかどうかです。あらゆる仕事は突き詰めると必ず社会とつながっています。このイメージを持てると、自分の仕事に誇りを持てるような仕事に対するモチベーションも高まります。目の前にある仕事は、世のためのためになっています。大きな仕事や、あなたの仕事だけ、価値のある仕事ではなく、小さな仕事の価値にも気づいてください。今、あなたが取り組んでいる仕事も、進めると、必ず社会につながっていて、社会の影響力があります。あらゆる仕事は社会につながっているのですが、手を出さず、ベストを尽くすことが大切です。与えられた仕事を全うすることは、社会人としての使命です。仕事は社会に対するプレゼントです。あらゆる仕事は社会につながっていることをイメージする。人生観が変わる30の言葉。そのなら、過去に急所になってはいけない。未来に急所になろう。人間には2通りのタイプがいます。過去に急所と未来に急所です。どちらの人生の中で人生の生き方が大きく変わってきます。過去に急所には次のような特徴があります。昔話が多い。過去の失敗を引きずっている。夢には目標がない。新しいことにチャレンジすることがない。狙う焦点内に主観的な展望者は得られない。過去に急所はいつも暗い表情をしていて元気がありません。いつも元気なく死んだ魚のような目をしています。いつも何か暗い雰囲気を漂わせていて近寄りなく人が避けられることも多い。過去に生きると行動の明記になってしまい人生の停滞をもたらします。未来を求めないでどうやって正しい未来をやっているのでしょう。過去のことばかり考えていては明るい人生を送るのは困難です。明るい人生を送りたいなら過去に急所ではなく未来に急所になってください。未来に急所には次のような特徴があります。将来の話が多い。夢や目標があって真剣に取り組んでいる。日々新しいことにチャレンジしている。過去の失敗は教訓として生かしている。ポジティブ将来には楽観的な展望を持っている。未来に急所は将来の夢を見ていて活力に溢れています。そのためいつも元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気で元気明るい人生を送りたいなら、過去に急所ではなく、未来に急所になってください。今あなたが過去に急所であっても、手遅れではありません。大切なのは、これからですから、今すぐ心を入れたいは、未来に急所になります。未来に急所になれば、このすぐ明るい人生がやってきます。過去のことを考えるのは、必要最小限に抑えましょう。過去のことを悔やんでも仕方ありません。過去の失敗だけでなく、過去の成功について考えるのも大事です。成功の意味ではないかと思うかもしれませんが、将来を見ていることに変わりません。過去を考えるのならば、未来について考えましょう。私たちは、未来からやってこないんですが、いつも未来に目を向けることが大切です。過去に急所ではなく、未来に急所になる。人生観が変わる30の言葉。その8、人間には過去に予想しない。偶然の場所と偶然の数所。人間には過去に予想しません。偶然の場所と偶然の数所です。偶然とは何の因果関係もなく予期しないことが起こると思います。意図的に偶然をすることはできないと思っているのが怖いです。偶然をコントロールできないと思っている人は多いのですが、過去と言われてはありません。ある種の方法を行っているだけで、工夫をすれば作り出すことが可能になります。それは検討を捨ててどう行わすです。例えば、芸能界に興味があって、芸能事務所に参加されたりしないことします。きちんと外見のことを得た上で、参加されやすいスポットを毎日相手では声が高く上げることができます。実行したままでは何も変わりませんが、検討を捨ててどう行わせればある程度偶然の意味になります。これは他のことも言える話です。教科の中でこの中心にたくさん読んでいれば、偶然人生を魅力的な人が集まる交流会にたくさん出席していけば、偶然運命の人と出会える可能性があります。見込み客に絞って営業を開けていけば、偶然大きな需要を獲得できる可能性があります。評判の良いレストランにたくさん仕事を運んでいれば、偶然人生最高のレストランと出会う確率があります。互いに集中しながらアイデアをたくさん出していけば、偶然名案を思いつく可能性があります。これが偶然の数ということです。さらに次は、大会の検討をつけてから始めますが、これは普段の生活にも言えること。大会の検討をつけてから始めれば、偶然に恵まれる確率になってします。実に真剣な話です。キャッタしながら難しいですが、キャッタしながら人の視界に見えてくるでしょう。闇の業を起こすのではなく、検討をつけて行動を起こしていけば、それで足りやすくなるのです。あなたは偶然の場所ですか？それとも偶然の数所ですか？素晴らしい人生にしたいなら偶然の数所ではなく偶然の数所になりましょう。キャッタしながら親からの理解によって、キャッタの一つを当てていない可能性は十分になります。検討をつけて行動を起こしていけば、この数と偶然が使われていくのです。偶然の場所ではなく偶然の数所になる。人生観が変わる30のことだ。その9、私は絶対正しいと思っているとどんどん生きづらい人生になっていく。私は絶対正しいと思っている人がいます。特に過激な人や高学歴の人によくなります。一生懸命勉強して自分の知識に自信を持っているのでしょう。確かに知識は武器です。知識があれば頭の中の世界も広がって物事の見通しも良くなります。これを未然に防止できたり仕事をスムーズに進めることができたり自分に合った勝利選択ができるようになったりします。自分の知識に自信を持っていれば私は正しいと思うのも無理はありません。しかし私は絶対正しいと思って生きていると思われる年が間違えています。自分の考えが正しいと思えば物事をそうでない考えを排除することになります。自分の考えに固執することになるため正しい価値観の中心に成長スピードが生まれます。また間違っている話を聞くためにストレスを感じます。間違ったことを言っている人がいるとそれは違うと思うため言い出すことが増えてしまいます。あなたは間違っていると調査することが増えてしまい、なかなか親ではいられません。人違いに対して以前衝突することが増えてしまいます。私は絶対正しいという正義感が時に怒りや暴力につながる可能性もではありません。狭い世界で生きることになり結果として生きづらい人生となっていくのです。世の中に絶対正しいことは一つもない。心の声に耳を傾けてみてください。私は絶対正しいと思うことがあれば今すぐ改めることです。自分の知識に自信があっても人の話に耳を傾けて正しい価値観を吸収していなかせません。自分の知識に自信を持つのはいいのですが、快適な人生を送りたいなら私は絶対正しいと思うのはやめておくのが賢明です。このように絶対正しいことは存在しません。私は絶対正しいと考えをすれば感情を刺激されることがぐっと余計なストレスから解放されます。心の安定が高まることで生活の穏やかになっていき今も増えるのです。私は絶対正しいと思うのをやめる。人生観が変わる30のことだ。その10、ぬるまの環境に続けてはいけない。ぬるまの環境は居心地が最高です。我慢も緊張もない。悩みや苦しみもなく、疲れやストレスを感じることもない。努力する必要も自分の磨く必要もない。嫌な人はいなくてみんな良い人がない。なんて私は恵まれているのだろう。ずっとこのままでいたい。このような感じを持って、一体の幸せを感じるでしょう。あまりの心の中にずっと居続けたくなるかもしれませんが、長期間には要注意です。ずっと、ぬるまの環境の中にいると、必ず人は衰えます。筋肉は使わないと衰えますが、それは頭や心も同じこと。意欲や気力が少しずつ衰えていき、過去戦の一歩を辿り、退化していきます。時間がないと小さいかもしれませんが、少しずつ衰えが進んでいるのは確実です。ぬるまの環境になりきってしまうと大変です。いざ別の環境に行こうとした時、頭の体もすっかり衰えていって、新しい環境には適応できません。動作をすることになります。まず、痛みから始める必要がない大きな事が発生します。あるいは、痛みをしても手遅れで元に戻らない可能性もありません。ぬるまの環境に続けばいいと思うかもしれませんが、それが合わないこともあります。ぬるまの環境が永遠に続くこともありません。ある日、突然、環境の変化が襲ってきて、逃れられないこともあるでしょう。そうした時に直面すると、環境の変化に適応できず、自覚することになります。どこかで身を寄せて、ぬるまの環境からです。ぬるまの環境は気持ちが良くて最高の環境です。だからといって、無限で続けることはないようにしてください。手遅れにならないアクションを起こしてください。どこかで身を寄せて、ぬるまの環境からです。そして、新しい環境に取り込んでいきましょう。誰が背中を押してくれるとは分かりません。言いなさいと教えてくれるとも分かりません。自らの意思で一歩を踏み出し、アクションを起こさなければいけないです。新しい環境にはストレスがあって、今のように安全、安心、解決はいけませんが、必ずそれは成長に出すと思います。新しい環境には新しい刺激や変化に導けるため、必ず生きる力が強くなります。自分に一定の差を与えることで、心身の増強させることができるのです。ぬるまの環境にずっと居続けない。どこかで身を寄せて、勇気を出して出し、新しい環境に踏み出す。人生観が変わる30のことだ。その11、人生で最も限りない資産とは、人生で最も限りない資産とは何でしょうか？お金でしょうか？土地でしょうか？不動産でしょうか？いえ、どれも資産ではありますが、どれも変わらなくてもです。限りないという点で考えると、それは一つしかありません。健康です。アップの創業者スティーブ・ジョブズは2011年10月、水道管の破壊しました。彼は生前次の言葉を残しました。健康を失うと全てを失う。どれだけお金があっても自分の代わりに死んでくれる人は見つからない。水道管を患って残り時間が流れていると悟ったことの言葉が本音あります。アップは世界で初めて時価総額1兆ドルを突破した会社として有名です。スティーブ・ジョブズは言われるまでお金持ちであり、大規模です。その中であっても健康を失うことでビジネスの状態から姿を消すことになりました。資産といえばお金、土地、不動産が多いからですが、健康はそれ以上の価値があります。健康であってこそやりたいことができます。仕事や勉強に努めます。美味しいものを食べたり、ソースを楽しめたり、旅行に行きたいします。大きな失敗があったとしても、健康があればやり直しもできます。しかし、健康を失ってしまうと、やりたいことがあっても全てできなくなります。スティーブ・ジョブズが残したことのように、健康を失うと全てを失うとなり、どうしようもなくなるのです。健康の価値は高いしません。健康を犠牲にしながら仕事に打ち込むのは大変危険なことです。 体を酷使して1週間に仕事をしていても肝心の健康を失っては意味がありません。健康は人生で最もかけがえのない資産ですから、大切にして過ぎることはありません。健康には安全の重要であること。どれだけ多忙であっても健康だけは大切にしてください。年に1回は健康診断を受けましょう。栄養バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、飲み水を心がけてください。忘れられないのはストレス最小です。小さなストレスも積み重ねて大きくなります。大きなストレスは健康を害する要因となるため、定期的なストレス最小を心がけましょう。すでに健康を崩しているのであれば、回復に全力を尽くしてください。運動や食生活を見直して少しでも健康を取り戻しましょう。手遅れになってからは遅いので早めに取り掛かるのが賢明です。健康には万全の注意を払ってください。健康でさえいれば何でもできます。健康を大切にすることは体だけでなく人生を大切にすることになるのです。健康はかけがえのない資産であることを意識する。年に1回は健康診断を受ける。食事、睡眠、運動、ストレス最小を心がける。人生観が変わる30の言葉。その順に、いつになったら水泳選手が取ったある意味の方法とは、あるところにいつに悩んでいる水泳選手がいました。今日は運の見方がいいのですが、息継ぎに苦くなってスムーズに泳げていました。何度練習してもまたならない。息継ぎのせいで体が沈んでしまったり、スピードが落ちたりします。うっかり水を飲んでしまうこともしました。今日の方は美しいのですが、息継ぎがネックになっているせいでスピードが落ち、順のタイムも悪くなっていました。今日ではなかなか良い結果を出せないでいました。どうしても息継ぎがまだできない。なんとかうまい方法はないものか。悩んでいたある日と意味がそうなりました。息継ぎ足で泳ぎることにしたのです。水泳競技では息継ぎ足というルールはありません。今では息継ぎはするものだという思い込みがありましたが、そう変えて息継ぎ足で泳げることにしたのです。必要なのは配達用に、大会に向けて徹底的に配達用を変えました。その結果、本番では50メートルの距離を息継ぎ足で泳ぎました。しかも息継ぎをしない分、水の抵抗が減って見事に1位に輝きました。それだけではありません。1位という結果だけでなく、大会新記録まで打ち立てました。それからというのも、その人は息継ぎ足が自分の競技最後になりました。この話は私たちも通じるところがあります。あなたに何や不利があるとします。何をどうやってもそれを克服できないなら、いっそのことなしに見てみないと考えてみてください。しなければいけない、そうするのだという思い込むことは今はありません。頭を柔らかくしましょう。常識にとらわれず、思い込みや先入観を捨てて柔軟な層を決めてください。息継ぎの選手が息継ぎ足で50メートルを泳ぎ切ったように無理に克服するように対峙できることを考えない場合、克服は諦めることが突破口になることがあります。素晴らしいブレイクスルーが何でかもしれないのです。苦手な条件付きのスキーは本当のスキーではない。好きな人がいて、理由を聞くと様々な返事が入っています。可愛いから好き、かっこいいから好き、お金持ちだから好き、頭がいいから好き、アクティブだから好き、好きな理由も様々です。なるほど、と普通に納得することでしょう。きちんとその理由を把握しているのは良いことであるように思われます。あなたの声を寄せた対象があって、何々だから好きというセリフを口にすることがあるかもしれません。人に理由を聞かれることがあれば、すぐ答えられます。何々だから好き、よく聞かれるセリフですが、実はここに隠れたリスクが潜んでいます。一言で言うと、条件付きのスキーなのです。好きに理由があるということは、その理由がなければ好きではならないということです。何々できるなら好きということは、何々できなくなったならば好きではないということになります。嫌いになる可能性もありません。条件が変わることがあります。条件が変わらない保証はどこにもありません。可愛いから好き、かっこいいから好きという人がいます。人は誰でもお仕事に置いていたら大抵も踊れます。博士なくて、シニア、島増え、体力も落ちます。可愛いから好き、かっこいいから好きということは、両親が踊れば好きではなくなることになります。お金持ちだから好きという人がいます。その時はお金持ちであっても今後は分かりません。ある時仕事を失うかもしれません。事情があって、十分な危険するかもしれません。自分に決まっても、世の中の経験に左右されたり、会社層により退職というケースもあったりします。お金持ちだから好きということは、年収が下がったり、仕事を失ったりすれば好きな気持ちも消滅するでしょう。ただ何が好き、アクティブだから好きという人もいるでしょう。応用の回路について、極力の体力も衰えます。ある日突然、病気に関わり、障害を負う可能性もありません。治療や運動神経に影響が出ることがあれば、好きではなくなることになります。条件付きのスキーは、本当のスキーではありません。その条件が好きなだけです。可愛いから好き、かっこいいから好きという人は、容姿や左右という条件が好きです。お金持ちだから好きという人は、資産や年収という条件が好きです。頭が良いから好き、アクティブだから好きという人は、頭の良さ、アクティブという条件が好きです。条件が変われば、いつも簡単に崩れてしまう表面的な好きにすぎないのです。ですは、無条件の好き。本当の好きを求めるなら、条件なんてつけないことです。ですは、無条件の好きです。すべての好き。好きなものは好き。何があっても好き。これでいいのです。無条件の好きは無敵です。年を取ろうと容姿になろうと何になろうと好きな理由はない方がいいのです。条件がなくても好きになる人や行動を見せてください。無条件の好きな人は時代や環境に振り回されることはありません。条件付きの好き、より無条件の好きの方がはるかに強いのです。条件がなくても好きになる人や行動を見せる。人生観が変わる30の言葉。その14、素晴らしい意識はカメラで撮るより目に焼き付ける。いつもどこでも左に写真を撮れる時代になりました。以前であればカメラがなければ写真を撮れませんでしたが、今は違います。スマホや携帯電話にはカメラ機能を標準搭載されているため、わざわざカメラを持たなくても手軽に写真撮影を楽しめます。カメラ機能の性能も高く、高精細な写真を撮ることも可能です。ズーム機能、タイマー機能、電車機能、オートフォーカス機能、HDR機能、テレビ構成機能、信号の切り替え機能などなど、高性能のカメラと遜色ないほど質の良い写真が撮れるようになりました。写真だけでなく動画を撮ることもでき、大変便利な時代になりました。今やほとんどの人がスマホを持っていて、一応そうカメラマンの時代に入ったと言えるでしょう。その反面、私たちは目に焼き付けることを慣れています。確かに写真さえ撮っておけば、後から何度でも見直せます。見るのは後回しでいい。とにかく写真を撮ろうと一生懸命写真撮ることが多いもの。撮ることが優先。見ることは後回しとなりがちです。撮ることに一生懸命で肉眼で見ることが多しかし、美しい景色と出会った時、まず肉眼で見ることが大切です。自分の目で見るからこそしっかり感動できます。写真を撮ることができても、生の感動はその瞬間しか味わえません。撮ることが見極めていると、自分の目で見ることを忘れてしまいます。感動できることも感動できなくなり、貴重な機会を逃すことになるのです。今一度、目に焼き付けることを意識してください。素晴らしい景色と出会った時、大切なのは、まず自分の目で見ること。そして、目に焼き付けることです。写真を撮ることも大切ですが、目に焼き付けるのはもっと大切です。大事な瞬間もあるかもしれませんが、できるだけ写真撮影は必要最小限にして、自分の目で見るようにしたい。目に焼き付け、記憶に焼き付け、心に焼き付けましょう。自分の肉眼こそ最高の鏡です。素晴らしい景色と出会った時は、写真撮影を撮ることではなく、しっかり目に焼き付ける。人生観が変わる30の言葉。その15、希望があるならきちんと最後と思っているだけでは伝わらない。一時、口に出さなくても楽しみが笑っているだろうと思うかもしれません。長い付き合いであれば、当然相手は私のことを笑っているだろうと期待しますね。長い付き合いであれば、お互いのことをよく知っていると思うかもしれません。しかし、こうした写真には要注意です。一心伝心に頼るのは NG です。思わぬ誤解を招くことになります。きちんと最後に相手に触らないと思ってください。希望があるならきちんと最後ことです。思っているだけでは相手に触らません。きちんと最後に相手はあなたがどう思っているかわかりません。不安がないと解釈する可能性があります。今度は不安であっても満足していると解釈されることもあります。当たり前のことですが、意外とできない人が多いです。多くの人が希望があっても黙ったままでやることが多い。希望を最後と相手に迷惑がかかると言いますが、希望と最後と誤解なく相手に迷惑がかかります。希望があるならきちんと口にしてください。最後とも曖昧な言い方ではなく、きちんと言うようにしましょう。最後の弱いと数歳からきちんと触らなかったりすることがあります。もちろん必ず希望があるとは限りませんが、少なくとも黙ったままでいろいろ言い方するのは間違いありません。このことだけは家でも職場でも学校でも同じことです。面談の機会があればしっかり最後と言いましょう。きちんと相手の目を見ながら最後と本気で触ります。面談の機会があればこちらからお願いして、きちんと最後最後を設けてください。面談ができないならメールや書面でもいいのできちんと文字にして最後の特策です。恥ずかしがっている場合ではありません。あなたの前と人生に関わることですが、恥ずかしくても明確に承知することが大切です。希望を最後とであなたの前に開きます。希望があるなら本来で終わらず、きちんと言葉にして伝える。人生観が変わる30の言葉。その16、血なることを投げてはいけない。人生に弱いながら生きることが楽しくなるのだ。血なることを投げてはいけません。血なることはありがたいことです。事件は終わりながら集中できるように人生も終わりながら集中できます。神になると笑っているから頑張ります。敵のライブでしたら集中力と行動力を高めるのです。一生懸命になるから時間が大事になっていき、楽しさもあってきます。神、永遠の道を手に入れ、人生無限に続くとなるとどうなるでしょうか。不老不死の人生は素晴らしく思いますが、実際は打線を襲われ、ならしてしまいません。時間は無制限になると思うと全く急ぐ必要がなくなります。計画も何度も不要になります。別に今やらなくていい、また今度すればいいという症状を言ってしまいます。何もやり直ず永遠にやらなくなるでしょう。血という概念がなくなれば緊張感がなくなり、人生はつまらないものになるからです。血があるからこそ今を一生懸命生きよう。神は人生を楽しもうとなります。残り時間も意識できるから集中力が高めるのです。血はすべての人が与える人生の終着です。 事務所にいて向かいものであれば孤独を感じますが、全ての人が最後に向かえるものと思えば怖いことではありません。一体神は仲間意識がないのです。死はいつ訪れるかわかりません。同棲することはありません。事故や事件で重視することもあります。いつ訪れるかわからないから何事も早めにやった方が良いという前倒しすることに行動力がなります。人生は思い通りに対し思いもないこともたくさんあります。時は無事にぶつかることもあります。そうしたことを含めて楽しいのです。死というデッドラインがあるだけで目の前のことに没頭できます。泣いても一生笑っても一生死の締め切りに間に合う悔いのない人生を送りましょう。人生に終わりのあることを意識して一日一日を満喫する。人生観が変わる30のことだ。その10な優勝したのに悔し涙を流すしかないか。ある注目のトーナメントで見事優勝を果たした選手が大粒の涙を流していました。インタビューの前で質問します。優勝おめでとうございます。白熱した例でしたね。今のお気持ちは。鉄筋勝利を嬉しさで泣いているのかと思いきや意外な答えが返ってきました。自分のミスが恥ずかしい。あんなつまらないミスをするなんて我ながら情けない。嬉しさで泣いているのではありませんでした。悔しさで泣いているのでした。試合では優勝できたもののつまらないミスが手が多く、自分のプレーに全く納得いかない様子でした。試合中につまらないミスをしてしまったことがあまり情けなくて涙が止まりません。試合では勝てたものの本人としては自分に負けたと感じていたため悔し涙を流しているのです。その人はきっと次の試合でも優秀な成績を収めるでしょう。結果に甘んじることなく完成と改善を繰り返し上を目指す姿勢があるのは素晴らしいことです。勝利や成功を果たしたからといってそこで安心しないことです。結果に甘んじ調子に乗っていると油断を招いて実力の低下につながります。勝利や成功を果たしても1から10まで全て勝てることはありません。内容を振り返れば悪い点や改善点があるはずです。悔し涙を流す勝者のようにうまくいっても調子に乗らず柔軟に課題を見せて完成しましょう。そういう人はこれからも自らの成長を実現できるのです。うまくいっても調子に乗らず柔軟に課題を見せて完成する。人生観が変わる30のことだ。その18、ありえない逆襲戦の人は人生で損をする。ありえないという人が逆襲戦になっている人がいます。絶対ありえない。それはありえない。本人は他人気持ちで苦心しているのでしょう。もちろん本当に可能性がゼロの時であればまだいいのです。死んだ将来タイマーシンで書くや未来に行くことも現時点の技術ではありえないことです。可能性がゼロないとしても、仮に確実に等しいと思うことがありえないというのも納得です。日常のありえないという発言通りの場合もあります。だからといって、広がり気持ちで口にしているような注意が必要です。口癖になっている人は可能性が少し低い程度で口にします。断ることにありえないと言って、相手の発言を意識します。言われたらあの気持ちを想像してみてください。ありえないは安全性の言葉です。あなたの言っていることは 100% 間違っていますと言っているのと同じこと。安全性を抑えて嬉しい人はいません。基本的に良い言葉ではないため、ほとんどの人の目として心象を害するはずです。広がり気持ちでありえないと連呼していると思わぬ快感が与えられません。あの人は何だか感じが悪い。あの人の話しかけてもすぐ否定されてしまう。話しかけなくなったり、大切な情報が回ってこなかったりすることなくて、思わぬ不利益を感じることになるでしょう。対人関係に火を入れることになり、いつの間にか周りに大勢の敵を作ることになります。特にビジネスまでありえないと連呼していると、そこから人間関係に火を入れることになるのは間違いありません。目の人に向かってそれはありません。と、精神を物な禁止を感は間違いありません。お伝えされて、お伝えしまい、出世の道を伝えてしまうでしょう。ありえない、なく出世の人は今すぐ改めることをお勧めします。ありえないという人とは可能性ゼロの時を除いて、禁止する。人生観が変わる30のことだ。その19、運命を変える時間がかからない。その時には今すぐ変えることができる。運命を変える時間がかかると思っていませんか。もしそう思っているなら誤解です。運命を変える時間がかかりません。運命が変わる時間がかかると思っているから時間がかかるのです。運命というそんな日々の場合でしょうか。運命を変える時間がかかると思っている人は少なくありません。思い込むとは怖いので、一度そうだと思ってしまうとそれ以外の可能性を考えることができます。レートルの名曲、運命はそんな日々がありますが、そうした印象を流さないことです。時間がかかるものだと思い込んでしまうと、正しいチャンスを掴むのに時間がかかってしまいます。時間がかかることもありますが、時間がかからないこともあります。今すぐ職に行って面白そうなことを買って読んでみてください。幸せな人に新しい価値観で運命が変わるでしょう。今すぐ社交の場に出てください。新しい出会いなのでそれだけ運命が変わるでしょう。今すぐ名作を呼ばれる映画を鑑賞してください。今まで味わったことのない世界を実体験できそれだけ運命が変わるでしょう。今すぐ習い事を始めてください。新しいスキルが身につき新しい人間関係の前で運命の変化を実感できるでしょう。今すぐ引っ越しをしてください。お金と手間暇は変わりますが引っ越しをすればやっと環境が変わるので運命の大人になります。これは運命を変える時間がかからないと気づかれるはずです。お見越しはある必要はありますがきちんと私の起こせばあなたの運命は変わります。忘れてないことももう一つあります。今あなたはここで運命を変える時間がかからないということをしました。このこともあなたの運命を変える出来事の一つになるはずです。運命を変える時間がかかるという思い込みを捨て新しい一歩を踏み出しましょう。そこには今までとは違った毎日になっています。運命を変える時間がかかるという思い込みを捨て人生観が変わる30のことだ。その10、同じ時代を生きても日本の未来は暗いと言う人と日本の未来は明るいと言う人がいる。日本の未来は暗いと嘆く人がいます。テレビを見すると暗いニュースが次から次へ飛び込んできます。少子高齢化、年金問題、経済の悪化、環境問題など目には不安を誘うニュースの問題と、確かに日本の未来は一定の不安要素があるのは事実です。日本の技術の海外流出、あるいは企業の海外進出によって産業の不動が加速しています。どんどん人口が減少していき、国力のデータが進んでいます。日本の技術の上昇や出生率の低下によって少子化がさらに加速するのは間違いありません。少子高齢化の影響で将来の年金は今より少なくなることが予想されています。暗いニュースが見ていると日本の未来が暗く感じてしまうのも当然です。あなたも日本という国が沈没しているような錯覚を覚えるのです。しかし日本の未来は暗いという人だけではありません。世の中には日本の未来は明るいという人がいます。なぜそう言えるのか。暗いニュースより明るいニュースに目を向けているからです。次のニュースが暗いものもある。日本の未来は明るいという人はニュースのチェックに苦があります。暗いニュースは最低限のチェックにして明るいニュースを集中的にチェックしています。日本の未来は暗いことがないかというとそうではありません。新しい技術の誕生や発展があるでしょう。多様性の需要がどんどん広がっているでしょう。ますます医療が進歩していき、健康需要が伸びていくでしょう。通信技術が発達して今より働きやすい環境が広がっていくでしょう。私が発達するニュースに目を向けることも大切です。マイナス要素だけの状況はありません。世間のニュースには暗いものもあり明るいものもあります。日本の未来は明るいという人は広がる明るいニュースを集中的に見ているため前向きな発言となります。ネガティブな面よりポジティブな面を見る。もちろん暗いニュースは完全無視と言われてもいけません。私たちの生活に直結している情報もあるので必要な情報は確認していく必要があるでしょう。ただし暗いニュースのチェックは最小限に認め、暗いニュースを重点的にチェックしてください。大切なことはどちらに重点を置くかです。子育てや人間関係も見えることですが、ネガティブよりポジティブに見えることが大切です。暗いニュースより明るいニュースをチェックしてください。意識的な視点が必要です。暗いニュースのチェックは最低限にして、それ以上に明るいニュースをチェックしましょう。そうすれば大変なこともあるが、それ以上に素晴らしいことがあると思います。このこと日本の未来は明るいという発言になるです。情報の視点を行い、暗いニュースより明るいニュースに着目する。人生観が変わる30のことだ。その11、過去に挫折したといって安全に導かされたとは考えない。多分挫折したことを導かされたと考える人がいます。大きな夢と遠くまで近いにしたものを途中で崩れてダメになったことがあるでしょう。確かに挫折は苦しい経験です。これは自分にやっていないなと問われます。挫折は痛烈な愛国感があり、広い意味の気持ちを味わうことになります。挫折経験は心の傷のために自分にとってやめる人になっている人もいるでしょう。もう二度と手を出さないと考えるのも無理はありません。しかし挫折したといってその道が安全に閉ざされたとはありません。完全に諦めないことです。再チャレンジしてもどうせ同じ結果に終わると思うことですが、実際はわかりません。当時と今では状況が違います。私たちは年齢を重ねるにつれて知識や経験を積み重ねて成長しています。昔と比べれば今は大きな成長を遂げているでしょう。当時と今では別のように大きく生まれ変わっているでしょう。また前回は条件が整ってなかったかもしれません。前回は条件が悪かったとしても今回は条件が良いかもしれません。だからこそ挫折したこと再チャレンジです。挫折と挫折のままで終わらせるのではなく再チャレンジしてください。次こそは成功させる。の精神です。すでに挫折経験があればどのまでつまずきやすいのか検討がついているので準備も対策もしやすいはずです。人生にまだ終わらない。あなたが挫折したことは何ですか。再チャレンジしても同じ結果で終わると考えるのではありません。今ならなくかもしれないと考えてください。学生時代に挫折したいから大人になってから再チャレンジしてみるのもいいでしょう。20代に挫折したいから30代や40代になってから再チャレンジしてみるのもいいでしょう。新人時代に挫折したいから海外転勤の時に再チャレンジしてみるのもいいでしょう。どうか夢と行動をしないでください。人生に今さら変わりません。過去に挫折したからといって次も挫折することはありません。完全に道が閉ざされたわけではない。過去に挫折したことも年齢と経験を重ねた前にすると確かにクリアできるかもしれません。挫折したことに再チャレンジするのは面白い。挫折したことに再チャレンジすることも人生の楽しみの一つです。過去に挫折したからといって諦めるのではなく、もう一度チャレンジしてみる。人生観が変わる30のことだ。その12、歴史人物のカケースは勉強しても時間のカケースを勉強する人は少ない。学校では歴史人物のカケースを暗記しなければいけない場面があります。歴史の試験で終わることがあるので覚えなければいけません。そんなことの息子はそれぞれの息子はそれぞれだ。天智天皇の娘は持統天皇、持統天皇の夫は天武天皇。 織田信長の娘は、父の夫は、朝倉奈々さん、朝倉奈々さんの娘は、茶々の夫は、豊臣秀吉。徳川家康の息子は、徳川秀忠、秀忠の娘は、千姫千姫の夫は、豊臣秀頼。歴史の視点で読み解くために、ざっくりとした家図を覚える必要があり、苦労されたことがあるでしょう。その一方で、実家の家図となるとどうでしょうか。もちろん、実家のことなので、そこまで参加がとないであれば、すでに頭に入っているでしょう。しかし、家図はそこではありません。ここで大事にしたいのは、六親等です。六親等までの家図は、後半に及びます。日本の民法上、親族は、六親等内の一族、配偶者、三親等内の一族と定められています。民法720条、つまり親族は最大六親等内に及ぶことになります。六親等の人は、同様の人の終わりですが、法律上では親族ですから、きちんと頭に入れておくことが大切です。今一度、実家の家図をしっかり頭に入れておきましょう。自分の家図を理解することになります。だから一度もあったことない人もいるかもしれませんが、だからといって住人関係の人ではありません。先ほど言った通り、日本の民法上、六親等までは遠縁ながらの結束です。これは歴史人物の家系図を勉強するより重要なことです。歴史人物の家系図は自分に関係しませんが、実家の家系図は自分に関係します。家系図をメモを見受けられるようになっておくと理想的です。漢字で書けばパーフェクトです。家系図を書けるようになれば、親族関係の整理が少なく、親族に対する意識も高まるでしょう。実家の家系図は自分に関係していることなので、頭に入れておいて損はないのです。六親等までの家系図をしっかり頭に叩き込んで、記憶だけで書けるようになっておく。人生が変わる30の言葉、その13、頼みは最高や悲しいこともあった方がいい。頼みは最高や悲しいこともあった方がいいのです。最高や悲しいことが一つもなく、嬉しいことや悲しいことがあるんだとどうなるでしょうか。最高に幸せな人生を送れそうな気がしますが、現実は違います。人間は誰よりもです。嬉しいことや楽しいことも同じことが繰り返されると、だんだん苦痛になっています。感情が高ぶることが減っていき、最初にあった感動も薄れていくと、緊張感が失われ、頭に作用していき、頭に反対が回します。いつか平和を起こしてしまい、人生が退屈に感じているのです。ここで必要になるのは、最高や悲しいことです。最高や悲しいことがあるおかげで、びしっと気合いが入れます。嬉しいことや楽しいことがあったときに、その素晴らしさが浮かんでいます。嬉しさや楽しさが必死に心に染む。そして、その幸せをしっかり感じることができるようになります。最高や悲しいことは人生のサイズです。全部にするではありません。時々言った方がいいのです。最高や悲しいことがあれば、神様の支援として受け入れてください。あなたが平和をしないために、神様のあなたに時々一緒に回ります。そうですがあって、ちょっと大変かもしれませんが、人生の最初を知らなくていいでしょう。こんなのを受け入れると、本当に安くなります。在庫や悲しいことがあるわけで、嬉しいことや楽しいことがあったとき、心を奥まで染めるのです。在庫や悲しいことは神様の支援として受け入れる。人生が変わる30の言葉、その14、ひどい言葉は言ったら忘れていても、前から覚えている。ひどい言葉は言おうは忘れていても、前から覚えているのです。子供の頃を思い出してください。人からひどい言葉を言われて、強烈なショックを受けた経験があるでしょう。バタンされた人と心を言うような悪口、悪口な表情。この人とであっても、ぐさっと心に突き刺さったことは忘れるように忘れられません。ひどい言葉は感情が激しく刺されるため、記憶に書き留めるのです。言葉は便利な道具である反面、最下は誤りはすぐにかもになります。ひどい言葉は相手の心に最後刺さり、心に傷を負わせます。体の傷はしっかり休養では比較的スムーズに回復しますが、心の傷は違います。心の傷は治るのが遅く、体の傷より何倍も何十倍も時間がかかります。程度によっては一生懸命傷になることもあるのです。ところが一方でひどい言葉を言ったらは覚えていません。言った瞬間に忘れます。あのとそんなひどいことを言ったよねと問い出してもそんなことを言ったって、という反応しか返ってきません。知らない気をしているのではなく、本当に覚えていないのです。言った場合は傷を負いません。傷を負うのは言われたらです。会社であるにもかかわらず覚えていないのは納得のいかない話ですが、これが現実です。希望の中傷も言うならば忘れますが、言われたらはずっと覚えています。ひどい言葉を言われて心に傷を負ったらは、このようにあの人のことは忘れないと、何のことでしょう。言われたら言われたらは、記憶の残り方に大きな傷があるのです。ひどい言葉は忘れてみていい。ひどい言葉はとにかく言わない方がいいのです。うっかり口にしたことで相手の心に深い傷を忘れてしまうかもしれません。時には一生の傷を忘れてしまうこともあります。自分の知らないことで相手が甘いする可能性もゼロではありません。しばらく経ってから後が面倒なバグに発展する可能性もあります。ひどい言葉は心で思うことがあっても口に出さないことです。悪口も気持ちも気づくことは忘れてきてするのが天命です。ひどい言葉を一切言わないようにすれば人間関係のトラブルは大幅に減るのです。相手を傷つけるひどい言葉は言わない。人生が変わる30の言葉、その15、疑問が湧いたらすぐしばらく癖をつけることで新しい自分に近づいていく。読書やテレビ視聴を楽しんでいる時と素朴な疑問が湧くことがありませんか。なぜ虹はアーチ状なのだろうか。国によって主食が異なるのはなぜだろうか。なぜこれはこれみたいに通路が曲がらないのだろうか。疑問が湧いた時気になる前にと通じそうになるかもしれません。確かに疑問を通じても生活には何の影響もしないでしょうが、ここが運命の分かれ道です。疑問が湧いたらすぐしばらく癖をつけてください。私たちはインターネットという運命の理事があります。インターネットは知識の宝庫です。世の中にある大抵のものは旧 A サイトに載っています。手元のスマホで調べればよほど珍しい疑問でない限り通、解消できるでしょう。ネットですぐに調べればすぐ疑問を解消できるのですが、これほど難しいことはありません。疑問が湧いたときは、見方を変えれば賢くなるチャンスです。湧いた疑問を解消させることで、新しい知識が得られ、少しだけ頭が良くなります。もやもやしていた疑問がすっきり解明されることで、頭の中の気になれ、世の中の見通しが良くなります。調べて疑問が解消されたら、話の良くなるので、会話を広げることも良くなります。忘れていないのは小さな疑問です。大きな疑問が気になるのはもちろんですが、前だと通してしまいそうですが、小さな疑問であっても気になる気持ちがあることに変わりません。こまめに調べる癖をつけましょう。興味関心が湧いている時は吸収力が高くなっている場合です。気になる気持ちがあるうちに確認すれば記憶に残りやすくなる上で忘れにくくなります。意味や理由があればなるほどという考えられることにどんどん賢くなります。大切なことは面倒くさらずこまめに一つ一つ調べる習慣をつけましょう。知らないことを知ることはとても楽しいこと。自分の中にある世界を広げていくことになるからです。疑問が湧いたらすぐ調べる癖をつけることで新しい自分に近づいていくのです。今夜テレビで疑問が湧いたらすぐ調べる癖をつける。人生が変わる30の言葉、その16、どんなに笑われる状況であっても被害者は必ず存在する。みんなが笑われたことに悩んでいる人がいます。試合に負けたのでみんなが笑われました。告白してくれたのでみんなが笑われました。仕事でこのように結果を出せず、惨めな姿を出すことになったので、みんなが笑われたと悩んでいます。しかし、これは大きな誤解です。みんなということで、一つにしないことです。みんなということは、100人中100人ということです。もっと言うと、地球上の全ての人ということです。それはありません。みんなが笑われた場合、思い込みです。みんなが笑われた状況があれば、一度冷静になって、じっくり注意を促してください。ほとんどの人が笑っているかもしれませんが、ならばそうでない人もいます。笑いを、共感してくれる人がいるはずです。優しい眼差しであなたを守ってくれる人がいるはずです。願いの言葉をかけていたり、賞賛の拍手を送ったりする人もいるかもしれません。その人を呼んでいることが大切です。少数かもしれませんが、それでいいのです。100人中100人いれば十分です。みんなからされ、これまで認めてもらう必要はありません。そもそもそれは可能です。世の中には色々な人がいますが、意見もたくさんの全然です。あなたのことを笑っている人は必ずいます。どんなに笑われる状況であっても、被害者は必ず存在します。その人に呼んでいることが大切です。笑う人がいれば笑わせておけばいいのです。みんなが笑われていると思うと、完全に自信を喪失してしまいそうですが、そうではありません。あなたが泣いても、暗いでも、結果を出せなくても、それを笑っている人がいます。自分勝手な思い込みで可能性を潰すことを信じることはありません。笑う人のことは放っておいて、応援してくれる人に注目してください。その人と付き合えばいいのです。被害者100人のうち1人いれば同じです。100人中1人の被害者に呼んでいる。人生が変わる30の言葉、その17、私は無限なんで勝手なようなもの、一生頭の入れることも夢ではない。あることに戻したらと、何か70代になりました。何を始めるのも卒業を感じて、今から新しいことを始める気になりました。深い自慢になりました。今は心を隠す。幸い大きな病気はありませんでしたが、少しは弱っていて、身体機能の衰えになっていました。なかなか前向きな気持ちが持てず、生きる余力も持てなくなりました。ある時、老人ホームへ入居することになりました。そこで、ユニークな体験をすることになります。入居者は80代や90代になりました。中には100歳を超える人もちらほらいます。70代のその人はその老人ホームで最年少でした。この状態に周りの先輩たちが言われます。70代なんてまだまだ若い。私たちからでは若者ですよ、と。80代や90代からでは70代は若いと言います。100歳からでは子供に言えるでしょう。70代のその人はだんだん心境に変化が生まれてきました。周りから若いと言われ続けたため、だんだん本当にそう思えるようになっていったのです。それからというものを戻したらという気づきがなくなりました。自分より年齢が大将に考えていると、とても優勢くはありません。そして、昔からやり方が変わり始めるようになりました。笑顔を向けて人生はまだまだこれから、という気持ちも強くなっていったのです。戻したらと投げないでください。それは気のせいです。私は無定なんて勝手なようなもの。笑いと思えば笑いのです。精神と思えば精神なのです。私は笑いと思うだけで心が笑わしい夢になっていきます。体の年齢は笑いませんが、年齢に変化が笑わしい力なのです。笑わしい気持ちさえ心だけでは一生笑いのできることも夢ではありません。何歳になっても私は笑いと考えるようにする。人生が変わる30の言葉、その18、 就心前は今日起こったラッキーな出来事を3つ思い出そう。あなたは今日ラッキーな出来事を3つ恵まれています。こんなことなんてない。3つ心から1つもない。そう思うかもしれませんが、誤解です。じっくり1日を振り返ってみてください。きっと心当たりがあるはずです。あんなラッキーなことがあったとしても目を向けず、ラッキーなことだけ目を向けてください。新しい出会いがあったこと、気になる運勢を発見できたこと、ラストタイミングでバスが電車に乗れたこと、難しい仕事が明日に片付いたこと、クーポンを使って無料で飲食を楽しめたこと、買い物をしたら割引チケットをもらえたこと、まだまだ美しい景色を見せベストショットが増えたこと、ちょっとしたことにもかもしれませんが、どれもラッキーな出来事です。一日を振り返ってみて、なかなか見つからないならもっと指揮をされてください。ラッキーな出来事は本当に些細なことでいいのです。良いお天気に恵まれたこと、交通事故に遭わなかったこと、問題なくスムーズに仕事を完了できたこと、じっくり振り返ってみると3つは見つかります。3つのことが4つも5つも見つかることもあるはずです。なんて素晴らしいのでしょう。毎日中心前は一日を振り返り、ラッキーな出来事を3つ思い出しましょう。今日もいい一日だったなと思うことです。ラッキーな出来事に感謝しながら目をつぶれば自然な夢に包まれます。恵まれていることに気づかされると温かい幸福感に包まれスムーズに入眠できるのです。中心前は一日を振り返り、ラッキーな出来事を思い出す。人生観が変わる30のことだ。その19、今日は平和であることを喜ぼう。平和ほど幸福なことはない。今日は平和な一日であったことを喜びましょう。平和ということはトラブルない、特別なこともないということです。普通で当たり前のことに思うかもしれませんが、そうではありません。平和であることは実に素晴らしいことです。特に声といったことはありませんが、それがいいのです。刃物で襲われることもない。銃を向けられることもない。ボヤにされることもない。理不尽な暴力を受けることもない。ミサイルが飛んでくることもない。肉そして恵まれたことです。なんて幸せなことなんでしょう。私たちがこうして平和な日を送ることができるのは先人が平和を勝った証拠です。今日平和だったらあなたは今日も穏やかな一日を過ごせました。平和だからこそ今こうしてあなたは普通の暮らしを実現できています。こういうことはありないことはありません。ちょっとしたトラブルがあったかもしれませんが、大したことはありません。少々トラブルがあると平和さえあれば何とかなります。平和さえあれば幸せです。平和なんだからこそ私たちは普通に仕事ができたり、普通に友人とおしゃべりができたり、普通に趣味を楽しんだりできます。平和を勝ってくれた先人に感謝しましょう。平和を味わい、平和を楽しみ、平和を喜びましょう。今日平和を楽しめたら次は明日の平和を願いましょう。平和さえあれば自分であり、困難を望むことはありません。平和ほど幸福なことはないのです。今日一日は平和であることを楽しめ喜ぶ。人生観が変わる30のことだ。その30、努力は必ず報われるとは限らない。ただし努力した事実を経験は消えない。成功者が成功の法則によく聞かれることがあります。努力は必ず報われるということです。成功者が口にする定番の決まりです。この仕事に勇気づけられパワーをもらった人も多いでしょう。努力をすれば必ず報われると思えばやる気ができます。努力をすれば必ず報われるのか、自分は諦めないでやるんだろうと思った人も多いでしょう。しかし成功者が語る努力は報われるということをそのまま信じるのはやめた方がいいでしょう。それは成功者が言うことであり、まだ成功していない人がそのまま信じるのは危険です。残念ながら努力は必ず報われるとは限りません。必死真剣に努力をしても報われずに終わるのは良くないこと。 100% 完璧に努力をしても報われないこともあります。努力が必ず報われるなら誰も苦労しません。上位を勝ち取るのはほんの一部の人間です。人数が離れているなら脱落者が出ます。競争の世界は厳しい世界です。頑張っても適正がないならなかなか成長できません。必死で努力をしてもそれ以上に努力した人がいると負けてしまいます。努力をしてもトラブルや過去力によって無駄になることもあります。世の中には才能を持つ人もいます。自分が必死で努力を重ねてきたことも才能のある人がたくさんいるといいます。現実では努力が報われない状況は数多くあります。悔しいことですがどうしようもありません。努力が報われるとは限らないのが現実における真実なのです。では報われれば完全に努力が無駄になるかというとそうではありません。努力が報われるとは限りませんが、努力した事実を経験は消えません。本気になったことなら努力した分だけ成長できるでしょう。努力を通して知識や技術を身につけることができるはずです。報われなくても大きな成長になります。また本気で努力したことなら成果に関わらず思い出になります。勝敗と涙の結晶は何であるかし、夢人生を支えた時間は必ず素晴らしい思い出に変わります。だから努力した方がいい。努力は必ず報われるわけではありませんが、努力しなければ実現の可能性はゼロです。少なくとも努力をすれば努力した事実を経験は確実に残ります。一生涯消えずに残り続けます。厳しい現実を不動に続けても努力は続けるべきです。努力をすれば必ず残るものがあるのですから、そういう意味で努力は無駄がないと言います。努力が報われなくても努力は続ける。人生観が変わる30のことだ。まとめ。その1、仕事でバナナに行く。その2、誰かに会おうとするのはやめて自分も行く。その3、好き嫌いの判断は早く終わらせようとするか、長く続けようとするかで考える。その4、簡単にリセットボタンを押すのはやめる。リセットボタンを押す前に何ができることはないか、もう一度よく考える。その5、身を張るのをやめてリソースを好きなことに集中させる。その6、あらゆる仕事は社会につながっていることを明示する。その7、過去に行く所ではなく未来に行く所になる。その8、偶然の場所ではなく偶然の場所になる。その9、私は絶対正しいと思うのをやめる。その10、ぬるまいの環境をずっと続けない。どこかに身を寄せて勇気を出して正しい環境に踏み出す。その11、健康は当たり前の資産であることを意識する。年に1回は健康診断を受ける。食事、睡眠、運動、それ最初を行える。その12、苦手なことは無理に克服するように対比していることを考える。その13、条件がなくても好きになる人やことを見せる。その14、素晴らしい景色と出会ったときは写真から撮るのではなく実態に目にする。その15、希望があるなら音楽で終わらずきちんと言葉にして伝える。その16、人生に終わりがあることを意識して一日一日を満喫する。その17、うまくいっても投資に言わず自分なりに課題を見せて完成する。その18、ありえないということは可能性がゼロの時を除いて意味する。その19、運命を変える時間がかかるという思いを寄せる。その20、情報の写真だけを行い暗いニュースより明るいニュースに着目する。その21、過去に挫折したからとって諦めるのではなくもう一度チャレンジしてみる。その22、どこやと思われるかけずをしっかり頭に叩き込んで記憶が出てくるようになっておく。その13、最高で正しいことは神様の支援として受け入れる。その14、相手を傷つけることは言わない。その15、今夜テレビで今の間数しゃべりを背負せる。その16、100人中1人の被害者に目を向ける。その17、何歳になっても私は若いと考えるようにする。その18、中心前は一日を振り返りラッキーなことを思い出す。その19、今日一日は平和であることを感じて喜ぶ。その30、努力が報われなくても努力は続ける。